皆さんこんにちは。リングQポッドキャストへようこそ。ホストの夏美です。このチャンネルではさまざまなゲストをお呼びして日本語でいろいろなトピックについてお話をしていくポッドキャストです。このコンテンツだったりとか他の今までのポッドキャストを聞いて日本語の学習コンテンツだったりにもリングQ上のアプリ上で使えるので、興味がある方は、LIKE だったりシェアだったりコメントの方お待ちしております。で、今リングQの方では90 Days Challenge という90日間の言語学習チャレンジもやっているので興味がある方はぜひ一緒にやりましょう。はい、それでは本日のゲストをお呼びしたいと思います。本日のゲストは、YouTuber としても活躍をしている、かなごりさんかなこさんと私は呼んでるんですけども、今日はかなこさんにゲストで来てもらっています。かなこさん、
はいかなごりです。久しぶりに会ったな
久しぶり、ありがとうございます
こちらこそありがとうございます。
いや、かなこさんとは私は今、環境メディアをインスタの方で一緒にやってたりとかして、でもともとインスタ上で知り合ってっていう不思議な出会いなんですけど、かなこさんも今ワーホリしててカナダに住んでたりとかで今スタートアップで働いてたりとかっていうちょっと面白い経歴だったりいろんなことやってるので簡単に自己紹介の方お願いします。
はい、私かなごりことかなこです。よろしくお願いします今なっちゃんから紹介があった通り、去年一昨年までずっとカナダに住んでいて、ワーホリで行ってからずっと住んでて、でその後去年日本に帰ってきて今スタートアップの、SNS マーケティングの営業を今しております。ちょっと過去に遡るとね、すごく果てしなくなってしまうんで、はい、ちょっと歴史は長いからそうだけど、日々何かね楽しい刺激を求めて人生を毎日過ごしている、はい、女性でございます。よろしくお願いいたします
よろしくお願いしますでもかなこさん、日本帰ってきてもう1年半ぐらい2年ぐらい、
1年半かな、もう経つね。
そう、一番最初に会った時はちょうど日本帰ってきましたぐらいの時。
そう本当にその時で、もう帰るよ2ヶ月後にみたいな感じで帰ってきて、でコロナで帰れなくなって、でそっからそうだね、ずっとここにいることを決めて今仕事してるって感じ人生ね、何が起きるか分かんないね。
確かに。いやでもそう考えるとあっという間の1年半
あっという間の1年半なんか何なんだろう、本当に1年でこんなに人の人生って変わるんだってすごく痛感してる自分が。
だってかなこさん、ワーホリに行く前日本で幼稚園の先生だっけ。
そう普通に短大出て、でその後幼稚園の先生で6年間働いて、でもうちょっと海外行こうってなってカナダ行って6年間住んで、で日本に帰ってきたって感じ。
いやでもその行動力もすごいし、またなんでカナダに行こうと思ったの。
なんでカナダに行こうと思った、単純にネイティブな、言葉を勉強できるっていうのと、ニューヨークに近いっていうのと、アメリカと近い、っていうのと、あとは日本人がバンクーバーに比べて少ないっていう理由でトロント選んだ。
なるほど。でもトロントも日本人多そうなイメージだけど少ない。
結果的にはね、多かった行ってみたら。だけどバンクーバーに比べたら少ないよっていう人もいたから、どこにもやっぱ日本人のコミュニティっていうのはあるんだなっていうのは思ったけど、
でもカナダをアメリカじゃなくてカナダを選んだっていうのはワーホリーが日本からだと行きやすいからってこと。
そうワーホリーの、ワーホリー選べる国がほら決まっ 決められてるじゃん、
うんう
ん、そうで、だからそこにアメリカはなくって、で私が他に考えていたのが、まあ、超定番のオーストラリアとカナダと、あとどこだったかな、まあ、なんかその辺を見てたんだよね、フィリピンとか分かんないけど、そうだけどやっぱりカナダ自然好きだしとか、なんかいろいろ、
うん、
なんかね、こう厳選したらカナダのトロントが残ったって感じ、だったかな。
ワーホリって今もコロナ禍でやってるのかな、やってないか、
どうなんだろうね。なんか話によると、なんかこの一斉送還っていうの、そう、日本の国、うんうん、自分の国に帰らされたっていう話も聞いたし、でももうその時に私日本にいたから実際ね、どうなのか分かんないけど、でもも
う
学校が動いてなかったから、向こうの、あの語学学校が、
はいはいはいはい、
だからやっぱ受け入れ体制としてはちょっとね、あのでちゃんとできないから受け入れてなかったと思うんだよね。
そうなんだ、
そう、
あれって逆に日本は海外からのワーホリ逆パターンっていうのは受け入れてるのかな、うん、
日本
受け入れてない、
日本はある、あるよ、
あるん
だ、ワーホリ、
あ、じゃあ外国の人が日本にワーホリで来れる、
うんうん、来れる。私のカナディアンの友達もう何人かな、ワーホリだね、ワーキングホリデーみたいな感じのビザ、まあ、就労ビザがもらえるビザっていうので行って、
はいはいはい、
で今まだずっと何更新して日本に住んでる子もいるし、うん、働きながら、
あ、そうなんだ、
うん、
いやなんか日本人だと日本から外に出るとか、そうそうそう、日本からビザを他の国の取るのだったりっていうのは結構わかるけど、うん、逆パターンって意外と聞かれると、
うん、
外人の友達とかに聞かれると、うん、あれ日本のビザ事情あんまり知らないやっていうの結構あったりするから、
わかる、本当に
あ、でもそういう風に来れるんだ、なるほどね、
そう来れるみたい。ただやっぱり就労ビザっていうのかな、こう、うんうん、日本にずっと住みたいってなった時に永住権みたいなのはやっぱ日本はすっごく厳しいから、他の国に比べると、
うん、それは聞くね、
そうだからやっぱその辺はね難しいのかもしれない。だからやっぱ10年で働いたけど結局自分の国に戻ることにしたっていう人とかもいるしね。
10年働いて、うん、日本で
10年働いて10年ずっとここにいて、でその人家族も連れてきてて、でだけど結局ね永住権っていうのが日本で降りなくて、で渋々帰ったっていうのもあるから知り合いで、そうだから、ね、
厳しい、
そういうところに関してはちょっと厳しいよね。
なるほどなるほど、
うん、
まあこれから、まあね、日本もその移民の制度とかそういったのも全体的に変わっていけば、うん、いいなっていうのはすごい思うよね、
うん、前ほどはね多分緩くなったのかな、それでも、
うん、
働ける環境も増えてるだろうし、
うんうんうん、まあ日本はもう少子高齢化だから絶対的に労働者がもっと必要だから、うん、その他の国からそういう移民を受け入れるだったりとか、うん、ワーホリとか、うん、そういう人手を入れるっていう部分では絶対的に今後やっていかなきゃいけないことではあるから、
うん、
まあどんどんどんどん私たちのジェネレーションの同い年の子とかそういう次の世代とか、うん、そこまで待たなくても、まあ、もうちょっと上の段階でもあれ変わってほしいけど、
うん
うん、まあ良くなればね、もっと日本もいろんな言語が喋る人が増えたらいいなとは
思うね。そうだね。うん、本当にそう思う。
うんうんうん、
なんかそれこそさ、いやなんかちょっとこの余談っていうか、ちょっと脱線しちゃうかもしれないんだけど、なんか今住んでるところの近くのコンビニがセブンなんだけど、セブンイレブンで働いてる、まあ、人も大半が本当外国人の
スタッフなの。多いよね、名札とか全部。
そうそうそうそう、なんだけど、で、まあ、一部のねスタッフさんは日本語そんなに流暢でもないわけよ。なんだけど、うん、すごいあのあるじゃん、コンビニ入ったら唐揚げ揚げたてですみたいな今2本買うと1本無料ですとかさ、
うん、
そういうのを品出ししながらもうバンバンさ言ってるわけよ。で、うん、それを、まあ、聞いた時に、じゃあ自分が逆にじゃあカナダに行って片言の英語でそんなに大きい声でじゃあその現地のお客さんに対して 発信してゆったりできるかなって考えた時にやっぱりすごいなと思って、うん、そこのなんだろう勇気というかなんだやっぱりここで、ね、働くっていう以上やっぱ日本ってさ、まあ、厳しいところもあると思うんだけど、
うんうんうん、
なんかそのなんていうのかな私はすごいそれに感銘を受けてはあなんかこう勇気をもらうなってこう一生懸命やってるわけじゃんそこで、
うんうんうん
うん、自分だったらできるかなとかって思った時に、
うんうん、
やっぱ最初カナダに行った時全く英語喋れなかったからそんな中で雇ってくれるところも少ないわけじゃん結局、うんうんうん、でそこでそれをね できない英語で言えって言われたらいやー難しかっただろうなとかって考えるとねなんかすごいなと思う今日本にいる働いてる外国人の人たち、うん、
確かに確かに、
うん、なんか今当たり前だけどさいるのが、ね、
なんか、
うん、
自分が外に出たことがある身だからそういうもし自分が逆パターンだったらどうかなとか考えられるけど、うん、やっぱり日本って世界的にもパスポートでもすごく強いし行けるビザなしで行ける国もあれ世界トップクラスの強さのパスポートって言われてるけど、うん、4人に1人ぐらいしか4人に1人かパスポートを持ってる、
うん、
くらいでやっぱ
その何、うん、
日本人でパスポートをその取得してる人の少なさ確か4人に1人だったと思うんだよね、はいはいはい、でそのそう 国外に、まあ、その出たいとかあの 100% 移住する人ってやっぱり日本ってやっぱすごく、まあ、日本自体がやっぱりすごく住みやすいし安全だし豊かだしっていうのもあるから、うん、最終的にみんな帰ってくるけどでもその外の世界を見るっていう機会が、まあ、全体的に、うんまあ、今は増えてるかもしれないけどそのまあの全人口の比率で見た時にやっぱり低いから、まあ、そういうなんだろうかなこさんみたいにその自分がどうだった、うんどうだろうみたいな逆パターンで考えられる人ってやっぱりすごく少ないと思うからなんかこのポッドキャスト聞いてる外国の方もあれそういうのがあれすごい励みになると思うい
やね本当にリスペクトって感じだもん、うんうん、私的には
でもまあ本当そうだよね、うんうんうん、確かにでちょっとすごい話変わるんだけどでもそのじゃあ、はい、あの
どうぞどうぞ
カナダ行って帰ってきてそっからあの、うん、YouTube とかあのかなこさん始めたじゃんそれについてもちょっとあのすごい私の友達もこの前かなこさんのことを見つけててなんかゴリラちゃん見てるみたいな言われて待ってと思って
ありがとう
あ かなこさんだと思ってだからいやそのこともちょっとあのぜひよかったら紹介してください
あもうかなごりの YouTube ね、うんまあ、実際今ねちょっとこう本業っていう形でなんだろう仕事が始まっちゃったからちょっと滞ってるんだけれども、うんまあ、去年かなそうだねスタート去年、まあ、一昨年の冬からかちょっと金ごりのチャンネルをスタートさせて、まあ、それが何でやったかっていうと、まあ、ただ単純にめちゃめちゃ時間があったからあの本当に人生でもう最初で最後の大きな夏休みみたいなぐらい、
うん、
カナダに帰るまでの期間は仕事もまあできないと、まあ、中途半端に、ね、どうせ辞めるようになるから、うん、そうだからまあそれをずっと待ってたら1年も経っちゃったみたいな感じだったんだけどもそうだけどまあ実数1年ぐらい超フリーな時間があった中でなんかしてないとやっぱり自分の成長も止まるしなんか勉強したいなって思ってた矢先に、まあ、なつみちゃんのなっちゃんのそのアカウントを、まあ、見つけたんだよねそうで見つけてでそこで、まあ、環境のこととかを発信しててではこうなってるんだみたいな感じになんかちょっと自分が他人事だと思ってたことが自分事だなってその時思って、
うん、
そっからめちゃめちゃなんだろう環境問題について、まあ、調べていったらいやこれ私一人で知ってちゃいけないなって思ってで最初に自分の個人のインスタグラムのアカウントでその環境問題とかについて発信するようになってでだけど、まあ、そこだと結局フォロワーしか見ないから友達にしか広まらないとじゃあもっとフィールドを大きくしようっていうのでやっちゃう YouTube みたいな でもなんかその自分の顔を出してちょっとやるっていうのはまあやっぱ最初抵抗があって、まあ、
うん、やっぱ一番最初はあるよね。
うん、なんかね、続けるっていうふうにもうこれ YouTube 一本でやってきますって言うんだったら出してたかもしれないけど、ちょっと自分の中でもまだそこら辺はどうかなっていうのもあったから、まあ、顔を出さないでちょっとキャラ作りも兼ねてね、自分の幼少期のあだ名のゴリちゃん、ゴリラのね、あの名前と自分の名前を重ねて、カナゴリっていうのを弟が考えてくれて、
うん、
そのカナゴリっていうネーミングでゴリラのお面をほら幼稚園の先生やってたって言ったじゃない、だからちょきちょき作ってかぶって始めてで環境問題を分かりやすく発信していこうっていう風に、
うんうんうん
うん、やっていったのが初めかな。
いやでもその効力すごいし、私の友達もあれかなこさんのチャンネル見つけて、いやすごい分かりやすいチャンネル見つけたって言ってて、うん、
あ嬉しい。
でその中に多分ビーチクリーンアップの動画を見たのかな、でなんか、うんうん、夏美が映ってるのも見たみたいな、知り合いなのとか言われてすごく知ってると思っていやでもだから本当に全然あれ知らないようなこのなんか知識のために本当にあれで役に立っててすごいなって、私は友達から聞いた時にすごい思ったんで、素晴らしい。
そう、ありがとうございます。なんかやっぱまだ続け、本当に頻度は少ないけれども、やっぱ自分で学んだこととか発信はしていきたいなと思ってるから、また更新するから少しお待ちを少々お待ちをか、
うん、まあでもあれ環境問題もやっぱなんか世の中って常にいろんなことが起きてて常に変わってるから、なんかそのそういうのを見たとか、今まである動画もそうだと思うけど、なんかこういうものが問題としてそれが全部だって解決されてるわけではないから、多分それをまあ知った上でそれで今どうなってるんだろうとか、自分でいろいろ調べるとか、なんか見てみるきっかけになると思うから、すごくあれ、
うん、
いいと思う。
そうだね。いや本当にもうその通りで、きっかけ作りができたらなっていう、うん、まあアップトゥアスも、まあ、そういうふうな理念もあるかもしれないんだけれども、
うん、
なんかこうなんだろう、みんなの小さな一歩が大きな一歩に変わるよっていう言葉がやっぱりすごく私は好きで、だからね、一人がちょっとできることアクションすることで、まあ、それは大きく変化が起きることなんだよっていうことじゃない、
うんうんうん、
そうだからなんかそういうきっかけ作りになったらなって、だから今でもだから YouTube 更新してないけど、まあ、登録してくださる方がいたり、なんだろう、更新の、うんうん、なんだろう、なんかねすごい私的にバズったのは7000回ぐらいいってんのかな、再生回数がでめっちゃ伸びてて、この間パッて見たら、だからやっぱりちょっと動画って資産だなって思って、そういう風に発信したことがね、こうみんなにこう広がっていったら、その人の行動を一つ何か変えられるかもしれない力があるって思ったら、やっぱりすごいなって思うよね、こういう、
うん、
なんだ
ろう、なるほどなるほど、うん、でもなんかそういうちょっとやってたっていうのもあるし、それが今のスタートアップとかにもすごいつながってる
ん
だなってすごい思うし、
うん、
今のスタートアップは、うんうんうん、あれだよね、あの、SNS マーケティングとかそのデジタルマーケティングみたいなことをやってるんだよね。
うん、そうですそうです、
うんうんうん、
まあ、主にインスタグラムかな。そう、インスタグラムの今本当にみんな使ってるから、インスタグラムを本当に企業もね含めて、そうだから、まあそういう人たちがこう困ってる部分を私たちが助けますよっていうところで今動いてるかな。
うん、まあ、特に日本はそういう、なんだろう、企業側サイドから見たりすると、その私たちのジェネレーションとかはやっぱり SNS と一緒に成長してきて今まで来てるけど、その上の世代ってやっぱりどういうふうに使ったらいいかとか、しかもその大企業とか、まあ、あの昔の、まあ、中小企業、昔からあるような中小企業だとそういう人が上に立ってたりするから、なんかそれをうまく使えてないような、なんか日本ってやっぱりデジタル化とかもすごくやっぱり、まあまあ、他の国と比べるとやっぱ日本語っていう言語がまあ、ディスアドバンテージになってて、ネックになってるところもあると思うから、なんかそういうのがなんかもっと理解されて、うん、何デジタル化に促進する助けになったら、そういうのも素晴らしいなとは 個人的に思います。
いや間違いない、本当にね。それこそ、まあ、私もここの企業で働いてるのはその企業理念がいいなと思って働いてて、やっぱありがとうをなんか作るっていうか、ありがとうみたいで、やっぱりそういうインスタグラムとかって、まあ、無料でできるから、すごいいろんな人がこうさやってるわけじゃん、もうすごい規模が大きいから、だからその中で埋もれちゃっているところを、やっぱみんなそれぞれいろんな思いがあって発信してるわけじゃん、こうこの美味しい料理を多くの人に届けたいとか、こういう技術をもっと多くの人に届けたいって、そういうのがやっぱり埋もれちゃってる現状っていうのを、やっぱり私たちの力でね、こうやっぱり 見えるようにしてあげれるっていうところで、すごく大きな魅力を感じて、うん、だからそこはね、これからもっともっとなんだろう、活発に なんかなってくんじゃないかなと思う、そういう市場としては。
今のかなこさんもファあれコーファウンダーってことだよね。
あ、
立ち上げメンバー
じゃ入るのかな、立ち上げではないかな、ただその立ち上げた中 でそこであのもういて、 そこに私が加わって、今またこう基盤をまた作ってるって感じだから、
うん、いやでも本当にザ・スタートアップ。
そう、本当にもう常に何だろう、どうしたらいいかなって、まあ、自分自身のこともそうだし、ね、会社全体のこともそうだしって言って、みんながみんな毎回毎回話し合って前に前に進んでるって感じだから、なんか今までね雇われてた身だったから、余計その大変さとかで、その反面楽しさとかね、そういうのをすごく感じて今日々過ごしてる感じかな。
いやでもなんか、
でもまあスタートアップの大先輩がいるじゃないここに。
いやいやいやいやいや、でもあれ、私もずっとスタートアップだから、同じ女性として、うん、日本人としてなんかすごい、うん、スタートアップで働いてますっていうなんか言う、うん、なんかすごい本当に身内の友達とかでそういう人って、うん、なかなかいないから、すごいかなこさんがスタートアップ始めたんだって聞いた時はすごい嬉しかった、
うん、そう
頑張ってと思って。
なんかね、うん、面白い、だからもう視点が違うなって思う、その働く身としての、そこの部分はすごいね、面白いよね、
なんかやっぱ
何でもできるんだなと思うし、
うんうん、スピード感も違うし責任感も違うし、
いやなんか本当にそれ
どうなんだろう、これからの世代はなんかコロナもあって働き方も全体的に変わって、うん、その就職みたい なんか新入社員のなんかセレモニーとかも特にないような時代だから、うん、まあ起業するような子たちとか、うん、フリーランスになるような人たちってやっぱ絶対的に増えると思うから、まあ、その中でも
そうだ、ね、
日本から、まあ、あの女性でそういうスタートアップマインドセットがあるような人たちとかがもっと増えたらいいなっていうのは、うん、個人的に、う
ん、いや本当だよね、うん、でも逆にアメリカなっちゃいたじゃない、
うんうん、
ずっとでやっぱスタートアップって今まだまだすごいやっぱりなんだろうな、こうスタートアップの企業ってやっぱ多いよねアメリカって、
多い多い、
なんかそのなんだろう、カジュアルな感じで持ってやってんのかな、どうなんだろう、なんか向こうのなんだろう、カナダもそうだけど、なんだろう、あもうビジネスやりたいみたいな、やっちゃうみたいなノリでやっちゃう人が多い気が、イメージがある私はね、
確かに確かに、
な
んか
これやりたいから私やるみたいな、資産とかどうするのみたいな、なんかそこの資金とかってね、こうちょっと日本人だったら考えちゃうじゃん、あこういうふうにやったらこの知識まあ足りないし、じゃあなんかねお金も足りないしとかって考えたら前に進めないけど、なんか意外とやっちゃうみたいな人がやっぱ他の国で多いのかなとか思ったり、
まあ、あとはなんか全体的になんかその日本だと本当に敷かれたレールに乗っていたら安定だから、そのいわゆる大学卒業したら、まあ、企業に就職をしてで、まあ、なんかステップアップしてってみたいな、そういう構図自体がなんか概念、一般概念としてそこまで根強くないと思うから、その日本だとだから逆に 多分結構周りからあれスタートアップやってますとか、うん、就職しないで自分でやりますっていうと、うん、その周りからもすごいなんか大丈夫なのみたいな、うん、っていうので、まあそのまあ、外部的な声とかっていうのでも、まあ、揺らいじゃったりとかっていうのは、うんまあ、しやすいんじゃないかなっていうのはすごく思うし、うん、逆に海外はそういう部分に対してなんか、うん、あそんなことやってるんだなんか頑張れみたいな、 なんかこういうコネクションいたらじゃあ助けるよつなげるよみたいな。でもスタートアップのコミュニティってやっぱりその、うん、助け合うとかなんかサポートし合うっていうのがすごく強いと思うから、なんか日本もそういう、
そうだね、
なんか助け合うじゃないけど、まあ、助け合うのももちろんだし、うん、なんかシリコンバレーとかの方でよくあるマインドセットとしては、まあ、あの自分がもらう前にあれ、まあ、ギブしなさいみたいな、あげなさいとか、
うん
で、
うん、
その利害関連をも求めるんじゃなくて友達を作りなさいとか、
うん、はいはいはいはい、
でなんか困ってる人がいたら助けるみたいな。だからなんか日本人が得意そうな感じなんだけど、うん、ビジネスになるとなんかそう言ってないから、うん、まあ、そうこのマインドセットの、まあ、多分教育が一番関わってくる最終的なことなんだなっていうのはすごく、うん、あのいろんなところで働いてみて、まあ、いろんなスタートアップ見て、うん、私は思ったかなと思って。
なるほどね、
うんうんうん、
なんかやっぱりこう一歩が踏み出しづらい、まだなんだろう、国なのかな、そういうスタートアップとかってやっぱ難しいイメージがやっぱ強いからさ、なんだろう、
うん、
自分で立ち上げるっていうところで、うん、
まあでも
でできる
うん、
だのにねっていう話なのね、きっと。あ
の会社はね、登記するのとか結構簡単だし、
そうだね、
でもだからその収益をちゃんとじゃあ出すにはどうするかとか、
うん、
まあ、あとはアイデアはみんな誰でもあると思うから頑張れば、だからまあ
間違いない、
そのアイデアを、まあ、どんなチームでどういうふうに回していくかって、うん、そっちが多分一番もっと重要になるから、だからその同じよう な、 うん、なんだろう、温度感を持った仲間を、まあ、探しにくいとかっていうのは、うん、まあ、ボトルネックになっちゃうのかなとは
思うな。そうね、
まあ、
でも今クラウドファンディングとかさ、資本金とかさ、やっぱりね、こうクラファン使ってとかっていうのもあるわけじゃん結局、
うんうん、
今ってなんかいろんな、ね、形でなんだろう、できる可能性が増えてるから、うんうん、なんていうの、
だから全然、うん、いや私はだから逆になんか例えば親の世代とかじゃなくて今の時代に生まれてこれてすごい良かったなって思う、
うん、
なんか昔だったら本当にそのスタートアップとか、スタートアップっていう言葉すら多分日本でなんか全然浸透しなかったと思うし、なかったと思うし、それこそなんか逆風でしかなかったと思うから、
うん、
でも今ってすごいそういうのもやりやすい、なんか新しい働き方とかそういうので、まあ、徐々に日本も頑張ってるから、うん、まあ、そういうのがね、どんどんどんど
ん
増えていけばいいなと思うし、スタートアップって楽しいし、
ね、
自由で、ね、全然いいと思
う。可能性しかないよね、なんかこう自分の人生も潤うし、なんだ、楽しくなるし、やりたいことがそこであったらね、なんか
まあね、まあね、やりたくないことやってたら何事でも絶対続かないけど、
うん、絶対ね、
いやでもかなこさん楽しそうにあれ、
はい、
スタートアップもやってて
相変わらず
いろいろ良かったです。
いやもう相変わらずですが、
うんうん、
引き続きよろしくお願いします。
とんでもないです。なんかいやこのポッドキャスト見てなんか日本に来たい、うん、働きたいみたいなあの外国の人とか、ね、まあ、日本人の人でも、うん、なんかスタートアップとかそういうのも全然、
うん、
結構外国人のスタッフとか、
うん、
あれやっぱスタートアップの企業内でもすごい増えてるから、まあ、そういう人材が今後いろいろ増えてもすごく面白いなって思うんで、
そうだね、
気になる人はぜひチェックしてみてください。
いや本当に。
いや、かなこさんも今日はありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
じゃあまた、多分いろいろちょっとしたらいろんなことやってると思うんで、またなんかアップデートとかあったらまた遊びに来てください。うん、
はい、はい、遊びに来させていただきます。
はい、じゃあありがとうございます。
はい、
またね、
ありがとうございました。バイバイ、
バイバイ。